沼プラス。
10月放送分のワンヌマプラスのお時間です。ここからのご案内はコースト FM 上田光平です。さて、今日も沼津市役所で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。今日は市役所から2人の職員の皆さんに来ていただきました。介護保険課のお仕事について教えていただきます。今月のワンヌマプラスは前半後半と分けて、お届けしていきますので、最後までお付き合いいただきましょう。今日は男性の職員さんお二方に伺ってまいります。順番に自己紹介からお願いします。
はい、こんにちは。保険料係の森川と申します。現在の仕事は3年目になります。
はい、森川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお隣です。
はい、給付係の大原と申します。現在の仕事は森川と同じく3年目になります。
はい、大原さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、この介護保険課のお仕事についてお二人に詳しくお話を伺ってまいります。まずは介護保険制度について、保険料係の森川さんからお願いします。
はい、かつては子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、平成12年に創設されたものが介護保険制度です。
はい、じゃあこの介護保険のサービス、利用できる方について教えてください。
はい、介護保険のサービスを利用できる方は、40歳以上の方になります。65歳以上の方は、介護が必要と認定された場合は、すべての方が介護サービスを利用できます。
はい、
40歳以上、65歳未満の方は、初老期における認知症や脳血管疾患などの特定の疾病に該当する場合で、介護は必要と認定された場合は介護サービスを利用できます。
はい、ではその保険料のサービスを利用するには費用がかかりますけれども、どのように賄われているんでしょうか。
はい、介護サービスの財源は40歳以上の皆様から負担いただく保険料と公費の折半、それぞれ 50% ずつになります。内訳として保険料は65歳以上の方が 23%、 40歳以上、65歳未満の方が 27%、 公費は国が 25%、 県と市がそれぞれ 12.5% になります。特に40歳から64歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、保険料のご負担をいただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。
ではその保険料ですが、どのように決めているんでしょうか。
はい、65歳以上の方の保険料については各自治体が料金設定をしています。40歳以上、65歳未満の方の保険料については国の機関が法に基づき決めています。
では65歳以上の方の保険料については沼津市が料金を決めるということなんですね。保険料の算定について教えてください。
はい、具体的には3年を1計画期間として、その間の65歳以上の方の総数や必要とされる介護サービス料の見込み、保険給付等の額の見込み、財源などのデータをもとに算出します。沼津市では所得に応じて12段階の区分の保険料を設定しています。基準となる第5段階の保険料は月額5500円になります。
はい、その65歳以上の方の保険料納め方についても教えてください。
はい、納め方は2通りあります。基本は年金からの転引となります。条件により年金転引とならない方は納付書で納めていただくか、口座振替で納めていただきます。
まあ、これを伺うのもちょっと伺いづらいんですけれども、沼津市の介護保険料というのは高いんでしょうか。
はい、静岡県に35市町ありますが、その中では沼津市はちょうど18番目で真ん中となります。国の平均よりも下回っています。保険料の額は各市町により異なりますが、これは高齢者の数や介護を必要とする方の数が大きく影響していると言われています。
はい、バランスによって決まっているというわけですが、
はい、
まあ、これ保険料を納めないとどうなっちゃうんでしょうか。
はい、将来介護サービスを利用する際にいろいろな制限がかかります。具体的には滞納期間により支払い方法が変わったり、負担する金額が増えたり、受けられないサービスが出てくるなどなります。 特に納付書で納めていただく方ですが、納付するのを忘れてしまって滞納となるケースが多いのでお気をつけいただきたいと思います。
気をつけていただきたいと思います。じゃあここからお仕事についてね、いろいろ伺っていきますが、引き続き森川さん、保険料係のお仕事について教えてください。
はい、保険料係では介護保険料付加徴収の業務をしています。その他に納付の相談や減免の相談、還付金の支払いなどの業務を行っています。
はい、では森川さんご自身のお仕事についても教えてください。
はい、現在私は保険料係として多くの業務に携わっておりますが、還付金の支払いについての業務についてお話をします。はい、介護保険の仕組みとして、被保険者の方に所得の減額変更、転出、二重支払い、亡くなった場合など多くのケースで介護保険料を多く納めすぎることによる還付金が発生します。約2ヶ月に一度還付通知書を発送し、申請書の確認、支払いという流れで処理をします。
はい、まあ、いろんなご苦労もあるでしょう。苦労した点について教えてください。
はい、年間で何千件も還付書類を処理するため、繁忙時期には一日中還付金の手続きに時間を費やしてしまいます。確認作業に時間を要するため、お振り込みまでにお時間がかかることもあります。近年還付金の詐欺電話も多いため、問い合わせも多く、慎重に説明することを心がけております。
はい、ここまで森川さんに伺ってきましたが、最後に一言お願いします。
はい、自分は介護なんて使わないし、これからも使うことはないと思うので、保険料を納めたくないというお話をされる方がいらっしゃいますが、介護保険制度は社会全体で支え合うという考えが基本となっていて、皆さんで負担するという仕組みになっています。今お元気でいらっしゃる方も、将来的に介護が必要になるかもしれません。その時にスムーズに介護のサービスが使えるように、保険料の納入についてはご理解とご協力をお願いします。
はい、大事なことですね。ここまで森川さんに伺いました。では今度は大原さんに伺ってまいります。
はい、
今度はですね、実際に利用できる介護保険サービスについてです。給付係の大原さんから説明をお願いします。
はい、突然で申し訳ありませんが、皆さんは介護サービスというとどんなものを想像されますか？ちなみに上田さんはどういったものを想像されますか？
って言われるとね、イメージがちょっとつかないんですよね。
はい、
まあ、正直言って、まあ、少し年を重ねてからなんじゃないかな、お世話になるんじゃないかなっていうイメージなんですけど。
ああ、なるほど、うん、そうですね、先ほど森川の方からお話もあったと思うんですけれども、65歳以上の方からサービスを利用できますので、うん、
はい、
本日はそういったサービスについて、詳しくご紹介いたします。
はい、
まず介護保険サービスは大きく分けると、ご自宅で生活しながらサービスを受ける在宅サービスと、介護施設に入所してそこで生活しながらサービスを受ける施設サービスの2種類があります。
はい、今お話が出ましたね。在宅サービスというのは、これ具体的にどんなサービスが受けられるんでしょうか？
はい、在宅サービスではご自宅での生活で何か困ったり苦労したりすることがあるときに、介護職員さんが直接ご自宅に訪問していろいろな手助けをしてくれるサービスです。例えばホームヘルプサービスと呼ばれるサービスでは、ヘルパーさんが食事や掃除など高齢の方が一人でするには大変なことをお手伝いしてくれます。こういった家事のお手伝い以外にも、お体が不自由な方であれば、お風呂やトイレの介助なども介護保険サービスとして受けることができます。
はい、デイサービスというのもね、よく聞きますけれども、これも在宅サービスの一つなんでしょうか？
はい、その通りです。デイサービスは先ほどお話ししたヘルパーさんのように、ご自宅に来てもらうのではなく、ご自身が施設に行って食事や入浴などの日常生活のお世話であったりとか、レクリエーションやリハビリなどのサービスを日帰りで受けるものになります。自分の家に来てもらった方が楽だよと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、デイサービスですと同世代の方と交流しながら食事やレクリエーションができるので、日常生活に楽しみができると思いますし、例えばその日中お仕事をされているご家族の方にとっても、仕事の関係で高齢の方を自宅に一人にしてしまって心配という場合でも、デイサービスに出かけることで本人もご家族も安心して過ごせると思います。
なるほど。ではもう一つの介護サービスですね、介護保険サービスの施設サービス、これはどういったものなんでしょうか？
はい、施設サービスは常に介護が必要で、ご自宅での生活が難しくなってしまった方が、特別養護老人ホームなどの施設に入所して介護職員さんによるサービスを受けるサービスになります。
はい、
サービスの内容としては、食事のお手伝いやリハビリやレクリエーションなど、先ほどお話しした在宅サービスで受けられる内容とほとんど同じなんですけれども、24時間利用者さんを介護する体制が整っているというのが特徴です。
はい、在宅、それから施設、それぞれのサービスについて伺いましたが、
はい、
今紹介したサービス以外にも介護保険サービスというのはあるんでしょうか？
はい、 ヘルパーさんなどに何かしてもらったり、施設に入ったりする以外にも介護保険で利用できるサービスはいくつかあります。例えば、歩くのが大変、起き上がるのが大変という方であれば、車椅子や電動ベッドをレンタルできたり、ご自宅の階段が急で怖いとか、ご自宅のトイレが和式なので毎回トイレをするのが大変だよという方であれば、ご自宅に手すりをつけたり、トイレを洋式にリフォームしたりすることができます。これ以外にも沼津市独自のサービスとして、おむつを購入する際に補助金を支給したり、お一人暮らしの高齢者の方向けのお弁当の配達サービスなどを行っています。
ねえ、こうやっていろいろサービスがあるんだなという印象ですけれども、
はい、
今お話ししていただいたようなサービスを受けるときに介護保険が使えるということなんでしょうか。
はい、そうです。介護サービスは本来ですと、人によるんですけれども、月に数万円から数十万円かかってしまうことがあるんですが、介護保険があるので、実際にご利用者さんがお支払いいただくのは、その金額の1割から3割になります。
はい。こういったサービスは、誰が利用しても介護保険が使えるんでしょうか？
誰でもというわけではありません。介護保険はその方が介護サービスを受ける必要があるかどうかということで判定される介護認定というものを受けた方以外は利用できません。詳しくは次回、介護の認定調査や審査を担当する職員からお話があると思います。
はい。ではその沼津市内ではですね、今どれくらいの人が介護サービスを受けているんでしょうか。
はい。逆に聞いてしまいますが、どれくらいの人が介護サービスを受けていると思いますか。
沼津の人口がだいたい20万弱ですよね。
そうです。
それぐらい意外に多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
どうでしょうね。2万とか3万とかひょっとしたらいるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう。
実はそこまでは多くなかったんですけれども、現在沼津市ではおよそ1万人の方が介護の認定を受けてサービスを利用しています。
あ、ちょっと安心しましたね。
1万人と聞いて、まあ、先ほどちょっと2万人、3万人という、答えがあったので、まあ、これを多いと思うか少ないと思うか人それぞれだと思うんですけれども、沼津市の65歳以上の方、まあ、高齢者と呼ばれる方の人口がおよそ6万人ですので、単純計算高齢者の6人に1人が介護サービスを現在利用していることになります。
なるほど。
さらにさらに年齢を上げて75歳以上の方に限って見ますと、約4人に1人が介護の認定を受けてサービスを利用しているという状況です。
2万3万という私本当に数字を今出しましたけれども、はい、1万人でもこれ結構多いということですね。
そうですね。
ちょっと将来不安ですね。
そうですね。確かにこんなことを言うと将来自分は大丈夫かなと不安になってしまうかもしれません、
うん、
実際自分も仕事をしている上でこれを知ったときは少し不安になりました、
うん、
まだ自分は若くて元気なんですけれども、何十年後のことなんて誰にも想像はできませんし、ですが介護が必要になった状態のときにそれを改善したり、それまでと変わらない生活を送れるようにサポートするために本日説明したような介護保険という制度がありますので、もしもの時はそういった体制があるので安心してください。
はい。では最後に一言お願いいたします。
はい。今日は実際に利用できる介護サービスなどについてお話しさせていただきましたが、今これを聞いている方の中にも、自分はまだ元気だから、まだ若いからと思っている方が多いと思います。もちろん年を重ねても元気でいることが一番ですが、将来的にご自身はもちろん、ご家族の方が、お体の状態どうなるか分かりません。そういった時に今日お話ししたことを思い出していただいて、介護保険を活用してください。何かあった時は私たち沼津市役所にご相談いただいても大丈夫ですし、各地区に地域包括支援センターという介護に限らず高齢者の方に関する総合窓口がありますので、そちらも ご活用ください。
はい。今ね、このサービスについていろいろこう疑問があったりとか悩んでるっていう市民の方もね、中にはいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ一度ねお問い合わせしてみてください。ありがとうございました。介護保険の制度やサービスについて、介護保険課の森川さんと大原さんにお話を伺ってまいりました。来週は介護保険課の山田さん、市川さんのお二人から介護認定のための調査や審査について詳しくお話を伺っていきたいと思います。森川さん、大原さん、今日お話を伺ってまいりましたけれども、収録してみての感想を、少しまだ時間がありますので順番にお願いします。どうでしょう。
はい、こういう機会が初めてだったのでとても緊張しました。
緊張しますよね。
はい。
でもスムーズに読んでいただきました。
ありがとうございます。
森川さん、ありがとうございます。大原さん、どうですか。
そうですね、話している内容は普段仕事をしているときに、うん、市民の方からお問い合わせいただく内容と同じようなものなんですけれども、
はいはいはい、
ちょっとこういったまま自分も初めてなのですごい緊張しました。
そうですよね。すらすら読んでいただきましたけれどもね、お二人に伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。